Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipatavelamani
sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadanavelamani sikkhapadam padam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkha padam samadhiyami.
Kamesu micchachara velamani sikkha padam samadhiyami.
Kamesu micchachara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya macchapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya macchapamadattana velamani sikkhapadam
サドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
心経観自在菩薩自般若波羅蜜多時シャリシフイクフフイシキシキソクゼクソクゼシキンジュソンギョシキヤクブゼシャリシゼショホクソショフメツフグフニョゾフゲンゼコクキムゲニビシニムシキショコミソクホムゲンカイシムイシキカイムむろじむぐゆめつのむちやくとくいむしょとこもないさたs 愛細工真実不幸切般若花見た収束切収圧ギャーテーギャーテーハーラーギャーテーハラーソーギャーテーボージーソワーカ
ー
ヨン願わくはこの苦毒をもあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道へ上善こと
底ついてるよね。大丈夫よね。暖かいよね。
うん、
え、嘘。
ついてます。
ついてます。あのいやパネルの方ですよ。パネルさん。はい。ありがとうございます。はい。ね、さっき理恵さんとも話したんだけど、あの。先週も話したか、あのごめんなさい、この、ね、瞑想会とかに興味を持つような人たちはちょっとね、あの法事とかなんかそういうのにちょっとあのあまり詳しくないことが多いんですよ。まあそれは別に瞑想会に来る人っていうよりか、まあ、一般の現代の日本人がですよね。で、その何て言うか弊害っていうようなことについてね、 先週お話ししましたね。で今一方でやろうとしているのは、その今まで、ね、全然2つ別々のものだったものを一つにまとめていこうというね、そういうことですね。で、またでそれはあの、先週も言いましたけどね、まあ、例えばおしゃれなヨガクラス、ヨガのスタジオさんのヨガの先生ね、まあ、バチッとねあの決めてね、なんだけどじゃあ彼女にあのもうそれがその人の女性の全てかというと全然そうではなくて、その人もなんかいろいろな重たいものを背負っているわけですね。というか重たいものを背負ってない人間なんかいないわけで、いないわけで、だけどもまあそれを、まあ、それぞれ背負っている重たいものをまあ見せないようにするっていうのがまあ今の、世間のあり方ですよね。まあまあその人がかっこいいヨガのインストラクターだったらば、もうかっこいいヨガのインストラクターであることはもう全てっていうね。だけどもその人がまあ普通の、結婚していたり、まあ、あるいはまああの、親ね、母親父親がいてね、まあ当然いるわけで、でその人たちのいろんな関係とかね、いろいろあって、でそうすると途端になんか非常に重たいものがそこら辺にある。ね、そしてまあ、 あのご両親がご健在だとしても、もうおじいちゃんおばあちゃんだとしたらね、もう、まあ、すでに亡くなっている可能性が非常に高いですよ ね、うん、だからおじいちゃんおばあちゃんっていうのは非常に特殊な存在でっていうのはまあ一応我々は知っているわけですよ、まあ、よっぽど年が離れていない限りは、まあ、子供の頃おじいちゃんおばあちゃんはよく知っている、ね、だけどまあ、残念ながら我々が成長する過程において、まあ、亡くなってしまうわけですね。で、まあ、私も母親の方のねおじいちゃんおばあちゃんは実は、おばあちゃんはかすかな記憶にあるだけで、おじいちゃんはもう完全に戦前に亡くなった人なんで全く知らないわけで、おばあちゃんの方が少し子供の時記憶があるのか、それとも写真を見て覚えてるのか知らないですけどね。で、父親の方は祖父母ともよく知ってますね。石川県に住んでたけども、私が子供の頃から夏になるとそこへ、一夏過ごすことが、習慣だったんで、ね。で、まあそのおじいちゃんおばあちゃんもまあある、私が二十歳、二十代かな。ぐらいの時に亡くなっていった、ね、だからまあたっぷりと記憶はあるわけですよ。で同時に亡くなっていく時の記憶もある、ね、そういう話ですね。いやこれはもう別に全然特殊じゃなくて、もうほぼ日本人ほぼ全員がですね、ほぼじゃないです、全員がですね、こういうものがいろんなストーリーを抱え込んでいるわけですよね。だけど、それと瞑想とかマインドフルネスとかヨガっていうのがどうもプッツンと切れていた、ね、っていう大問題があって、でそのプッツンと切れていたのは、こっちで瞑想とかヨガとかマインドフルネスをやってる人たちが、まあ、そういうものに興味はなかったっていう面もあるんですけども、これちょっといろんな複雑な事情があって、それはヨガのインストラクターのマインドフルネスインストラクターの A さん B さんっていうそういう個人の問題でもないんですよ。もうちょっと大きな問題があって、でそれとそのマインドフルネスとかを理解するのに、それが非常に重要になってくるのね、わけなんですよ、ね、で今日はね、まあ、先週はちょっと私の母親の個人的なことをかなり話したん ですけども、今週はまあそれはもう大体話し尽くしたんで、今週はもっと、私の母親とかではなくて、今そういう、まあ、生老病死の問題とマインドフルネスとかヨガとか、ね、瞑想とかがどうもうまくつながっていない、ね、この問題についていろいろお話ししたいと思いますけども、今日の焦点は今日はのちょっとあるテキストを使って、それがシャリライモンというテキストなんですよ、ね、でこのシャリライモンっていうのは今ね日蓮宗のお坊さんが来たのでご住職さんいらしたんで、ちょっと聞いたら日蓮宗では使ってないみたいですね。これはお墓で読むお経です。別にお墓のために作ったられたわけじゃないんだけれども、非常にお墓で読むのにふさわしいお経なので、よく使います。まあ曹洞宗そうですね、天台宗、真言宗さん、浄土系がどうなってるのか分かんないんですけども、多分浄土系は違うと思いますけどもね、普通にあるので、禅宗、天台宗、真言宗あたりでしょうかね。まあ多分このポッドキャスト聞いてる人たちの中でも聞き覚えがあると思います。じゃあね、まずねこれを私はお経として一回読みます。ね、でちょっとその響きを覚えておいて、で今日はねちょっとこれについてお話します。だから当然これは単なるテキストの解釈であるわけがなくて、まあ遺骨っていうものをどう捉えていくのか、ね、でそれと生老病死の問題と、そしてそれとマインドフルネス、ね、瞑想の問題と全部つながるっていうよりかつながるのは当たり前で、だからここはねつながらないと瞑想の意味も当然分かんないし、だから逆に言うと瞑想することによってある真理が見えてきたからこういうテキストが読める、そして遺骨っていうものがどれほど大事なものなのかも、どれほどっていうかどういう意味で大事かね、それはもちろん遺骨はみんなにとって大事じゃないですかね。亡くなったおじいちゃんおばあちゃん、亡くなった両親の遺骨だったらこれはもう非常に大事なもので、ただそれがただ身内だから大事だっていう話に済まないわけですよね。でこのあたりがこの今遺骨をめぐるなんかわけのわかんない大混乱、遺骨だから当然お墓っていうこと、納骨っていうこと、ね、霊園とか、ね、そういうものと全部絡んできてしまう、ね、そしてそれが非常に大きな大問題になってるのはね皆さんご存知の通りで、ね、でこのなぜ大問題になっちゃうのかっていうのは、まあ、この遺骨の意味が分かんないからですね。でこれそのあたりをね今日はきちんと見極めておきたいなと思いますね。はい、じゃあねシャリライモンね、これね普通3回読むんだけど、まあ1回だけにしときますね。シャリライモン
身入我我入仏我自己我諸佛大仏人力利益修行仏佛大心修菩薩行道入炎尺平等大地根性照来
これでなんか記憶によみがえった人が、いるかと思いますね。まあ多分まあ皆さんお墓納骨とかね何か、やってる時はもうそれに夢中でなんか近くでご住職さんがなんかお経を読んでたよねっていう記憶はあるけども、まあ、一体何のお経を読んでたのかっていうのは多分よっぽど詳しい人じゃない限りもう分かんなくてね、やってたよねってね。だからこそ今ねこういうお経を読んでいたのか、その納骨の時にお墓参りの時に、ね、だからこれは当然まあ舎利っていうのはねお釈迦様の遺骨です。ですからあなたのお母さんの遺骨ではないんですよ。で、まあ、もちろんそうなんだけれども、もちろんそうなんだけれども、お釈迦様も一人の人間として亡くなられて、でそれで、舎利を残された、ね。だからお釈迦様の舎利だからまあ普通の人の舎利とは全く違う。だからお釈迦様の舎利は、それぞれのね信者さんとかね人に、ね、分けられてで それぞれの人が、まあ、それを非常に大事なものとしてどっかにねパゴダの中とかね入れてで日本ではね名古屋ですね覚王山ですねに来ているっていうことになってますね。で私らはデリーのね国立博物館、のある場所がそうでしたねになってて、ね、だからそういうお釈迦様の舎利に対する、尊敬の念を込めて、それによって、まあ、後でね詳しく見ますけどもそれによって私は、悟りの世界に入っていくんだっていう、ことなんですけれども、うん、ただこれはじゃあお釈迦様だけの話なのかっていったら当然そうではなくて我々にとっての大事な人である、身内なりね親しい人なり尊敬する人なりの遺骨についても全く同じことが言えるっていうね、そういうことです。いいですか。はい、じゃあね、まあ、少しずつ入っていきましょうね。どっか行きましょうかね。はい。まあこの間ね私のよく知ってる二層さんから、ちょっとメッセンジャーが来てメッセージが来て。まあ、お葬儀とか納骨とか、ね はもうまあ、あの宗教者がお坊さんたちがやるんだけれども、もしそれをいい加減に雑にやったとしたら、それが、死んだら終わりっていうメッセージを伝えてしまう。だから夢そういうことをいい加減に扱わないのが大事なんだっていうね、いうことを来て、でそしてその人自身は ある信念を持って納骨堂を、作っていて、で非常に良心的な形でやってますけども、まあ、あんまり良心的じゃない人たちももちろんいるわけで、この辺りが何て言うのかな、世間にとって、まあ、あんまりいい影響を与えていない。で、まあ、要するにどういうことかっていうと、まあ、要するに、死んだら終わりっていう考え方と死んでも死なない命っていうね、この2つの考え方がある、ね、そして世間の本音はやっぱり死んだら終わりなんですよ、これは、ね、でそうすると葬儀とか、納骨っていうのが死んだら終わりっていう世界観からはどうこうどう考えたって出てこないわけですね。なんですよ。もし出てくるとしたらそれは本当にセレモニーっていう意味でしか出てこない。つまりセレモニーっていうのはどういうことかっていうと、まあやっぱり誰かが亡くなった後に何もしないでいるのはなんかちょっと気持ち悪いから、まあ、ちょっとなんかセレモニーをする。だけどもそのセレモニーが指し示していることを本当には信じてはいない。っていうことになってしまうのね。だけども、ね、逆に死んだら死んでも死なない命、っていうものが本当に信じてる人にとってはお葬儀とか納骨っていうのは非常に大事なものになってくる、なってくるわけなんですよ、ね、でそこでバチバチ、いろんな価値観なり信仰なりがもう本当にもうわけのわなんてすごい状態でバチバチぶつかり合ってるっていうのが、お葬儀と納骨をめぐる今の現状だと思います。これはね、私はもう父が6年前亡くなって、でその後ちょっと私父はお墓はあるんだけども、お墓は父の実家の方に行けばあるんだけれども、まあ、石川県ね、だけどちょっとそれは遠すぎるので、なんとかこっちで、関東の方でなんとかしたいっていう思いがあって、いろいろずっと考えてきて、で私自身の考え と、それを周りの人がどれぐらい、理解するかっていうあたりでもバチバチ結構やって、でその時にやっぱりみんなの本音っていうのが見えてくる。みんなの本音が、ね、っていうのは当事者だからですね。つまり当事者じゃなかったら、お葬儀についてどう思う、お墓についてどう思うね、なんてあんまり別に本音なんて持ってないはずなんですよ。何も、まあ多分何も考えてない、何も考えてないわけで、ね。だけども、まあ親が亡くなる、 ね、まあ、これはお墓が必要、ね、じゃあそもそもお墓って何なの、遺骨って何なのっていう大問題が当然出てくる。でその時にみんなの本音がダダ漏れしてしまうわけね。もうすでに当事者だからね、お墓も結構高いものですから、でその高いものに対してそれだけのお金を払う以上はいろんな思いで持って払うわけだから、でその思いがボロボロ出てきてしまうわけね。そしてそれはもうある一つの家族だけではなくて、今日本全体が、お墓ってものどう思ってるのか、霊園ってものどう思ってるのか、墓地ってものどう思ってるのか、そして遺骨ってものどう思ってるのかのあたりの本音が非常に面白い具合に出てくる。なぜかといえばもう実際に具体的なものだし、そしてまあある一定以上のお金が動きますから、でお金というのはやっぱり本音がつきまとうものですから、でそうするとやっぱりなんていうかな、このあたりを抑えれば今の日本人の本音というものが見えてくる、ね、これはちょっとなんていうかな、単にお茶飲み お茶会なんかで、聞くよりかもっと生な本音が見えてきます。これはね、ですか。で、でどういうことかっていうと、うん、やっぱり死んだら終わりが本音なんだなっていうね、いうところで、ですだけどもこれはね本当に悪いんだけども、これはまあ仕方がないかなってね思うんですよ。で死んだら終わりとは思いたくないよね、思いたくないからさまざまないろんなことを考えるんだけれども、やっぱりそれって単なる考えたことだし、単なる都合のいい考えだし、じゃなかったら本当とはどうしても最後のところで自信を持てないですよ。まあ、例えば死んだら終わりじゃなくて、いやどっか黄泉の国があるんだよとかね、あの世があるんだよとかね、お浄土があるんだよとか、いやまあそれはあればいいけれどもないかもしれないし、そんなの都合のいい話ね。それこそ皆さんが大好きな鬼滅だと上限の2ですね上限の2 の極楽、なんだか極楽教ね、新興宗教のカルトの教祖がいて、でそれでカルトの教祖が、まあ、信者さんを食べて、でカルトの教徒は一切地獄とか極楽を信じていないんですよ、信じていないわけね。だからだけどうちの信者はみんなバカだよね、極楽とか地獄とかあると本当に信じたらそんなものあるわけねえだろうってね、あるわけねえだろうってね、うん、で完全にカルトビジネスですね、カルトビジネスをやる。だからもう素朴で頭の足りない人たちが地獄とかが極楽があるってことを信じて、でそしてせっせとそういう教団にお金を払って、だから実際にこう教団を運営している人たちはそんなものあるわけねえだろうってね思ってね、っていう人ですね。でまあまあその人はまあかなり精神でおかしくて、まあ実際に自分の感情ってものを持たない人でしたね。だからも感情を持たないから、だから両親とか一切そういうものを持たなくて、 だから何をやっても別に反省とかね一切ない。まあまあそれはもう鬼はみんなそうですけども見て、まあでもねあれは全然笑えないんですよ。笑えないの。あれは漫画の話なんだけども、なぜあの漫画があれだけ受けるかっていうと漫画の話じゃないからなんですよ。ですよね、うん、やっぱりドキッとするわけなんですよ。漫画だからもう極端に描くんだけども、だからそれは漫画だから極端に描くからこんな極端なのないよねって思うけれども、でもやっぱりある意味本当なんですよ、ね、つまり結局はそのカルトの教団の教祖その人が一切何も信じていない、人間では死んだら終わりだよね。だけども地獄とか餓鬼を信じたいっていうねあったらいいよねって思う人たちがいるから、それにまあ本当につけ込んでね、つけ込む。だからそのあったらいいよねっていう人間の非常に弱い部分をうまく、なでなでして、でそれでね、金品を巻き上げる、ね、っていう話ですね。ではじゃあその信者さんの方はどうなのかっていうと、最後の最後でやっぱり自信がないわけなんですよ。こういうの全部フィクションかもしれない、地獄も極楽も、ね、であれはまあさすが漫画の中だがさすがに非常にレベルの低い描かれ方してますけれども、でもまあね、日本の今のちゃんとした教団が言ってることもなんかやっぱり信じきれないっていうところではまあ同じようなもんなんですよ、ね、だからなんていうかな、このまあ私らはまああんまり、法要とかなんとかねそういうことあんまりしてこなかった。それよりかもうバカの一つ思いみたいに第四図第五図第四図第五図第四図第五図第四図第五図ね、微細な感覚慈悲の瞑想、アナパナサティ、微細な感覚慈悲の瞑想アナパナサティね、こればっかりやってきたわけね。でそれやっぱり正しかったなってね、今はでは思います。つまり微細な感覚慈悲の瞑想アナパナサティをやりながら第四図第五図について徹底的に考えてきた、ね、でそうすることによって、もし我々が、第四図の中の存在であるならば、これはどこをどう考えたって死んだら終わりしかないんですよ。いや死んだら終わりじゃない、どっかに黄泉の国とかね極楽とかがあるんだって信じたいと思っていても、それ確証がないからやっぱり最後のところで自信持てないし、でも信じたいっていう気持ちは非常に強いから、そしたらそのためならいくらでもお金出すよって思うから、でそれをにうまく取り入る利用するカルトの競争が出てくるして、なんとか教とかなんとか教とかね、あれは極楽教ですかなんなんねとか、いうまあカルトがはびこるね、っていうことも大いにあり得るわけなんですよ。ですか。だから なんていうかな、この我々がバカの一つ思いみたいに第四図第五図第四図第五図第四図第五図第四図第五図ってやってきたことがようやく今ね報われてきたっていうことなのね、ことなんですよ。ってことは要するに、死んでも死なない命っていうのは、第五図がわからない限りどう考えたって納得いかないし、どう考えたって理論的に納得いかないし感覚的に納得いかないっていうことなのね。でこの第四図第五図が一体どれほど伝えるのが難しいか、でこの第五図の普通の解釈はごめんなさい、それまだ完全に第四図の話なんだけどってね、要するに体があって頭の中がいろんなことが展開するよねっていうね、で頭の中にいろんなノイローゼが展開するから体に戻ればいいよねってね、言ったってじゃあその体もまた生じする生老病死の体だから全然解決にはなっていないんですよ本当に。だからなんていうかな、この第四本当の第五図の意味がわからない限り、どこをどう考えたって生老病死の波に巻き込まれていかざるを得ないわけね、得ない、いかない、いかないわけいかないんですよ。だから一般の人だろうが宗教者だろうがやっぱり第四図の世界に生きている限りどうしても自信が持てない、ね、で一般の人が自信が持てないのもちょっとあれだけども、宗教者としても自信が持てないとこれもっとさらに、辛い話なんですよ本当に。でなぜかって言ったらば、宗教者それがキリスト教だろうが仏教だろうがね、なんだろうが、まあ死んでも死なない命っていうのがどの宗教でも、言われていて、でそのそれをそれぞれの宗教の独特の表現で表しているだけですから、その独特の表現を取っちゃって、本質をやればみんな死んでも死なない命っていうことになるわけね。それがお浄土って言おうが、復活って言おうが、ね、仏国土って言おうが、ね、なんていう本来の自己とか言おうが、ね、全部同じなんですよ。ですか？で、死んでも死なない命っていうものが、第五図を本当に理解しない限りわからない、そして第五図を本当に理解しないまま宗教者としてそれぞれの表現を使って話したとしてもやっぱりどっか自信を持てないわけね。でその辛さなんですよ。なんだけども宗教者っていうのはいろんな人たちに囲まれてますから、基本的に信者さんたちにね。でそうするとその信者さんたちのたくさんいるのを中心にその宗教者がいますから、でその神父さんだったりお坊さんだったりねいるから、でその中心、その人の輪の中心にいる人たちに自信がない場合にやっぱりそのグループ全体に自信がなくなってしまうわけなのね。結局そういうことなんですよ。で私はなぜ今ここら辺はっきり言えるかっていうと、このバカの一つ思いみたいにやってきた第四図第五図第四図第五図第四図第五図っていうのがこの問題に最終的な結論を出しているのでね。でそれ以外はちょっと無理だろうな。 思います。本当に、ね、でそれで、第4図第5図が分かんないと死んでも知らない命が分かんなくて、それが一般人だろうが宗教者だろうがね。でそうなると、まあそういう時に、まあ、誰かが亡くなってしまうわけね。で当然お葬儀とか、そして、まあ、納骨とかね、お墓とかということを、まあ、当然するわけなんですよね。当然ね。だけどもそれに絶対的な自信を持てない。持てないし、あるいは、それに絶対的に自信があるってことは一体どういう状態なのかも分かんないまま、ただ決して的なことだけをやるっていう話になってしまうわけなのね。ですか。ね、で、だけど、まあ、まあ現代はそうなんだけども、じゃあずっとそうだったかっていうと、必ずしもそうではなくて、必ずしもそうではなくて、みんながやっぱり死んでも知らない命っていうものを本当に信じきれた時もあったわけね。ですか。でその時にどういうことが起こるかっていうと、まあ、死んでも死ない命が分かったとしても、我々は同時に死んだら死んでしまう、そういう肉体を生きてるわけね。でしょ。だから私らは第五図だけじゃなくて第四図も生きているってことですよ。で第四図の中ではみんながね、あの生類物質の波にやがては巻き込まれてしまうってことね。だけども第四図と第五図の私ら二重構造を生きているんだっていうことが、実感できた人たち、これは今のね現代人の非常に発達した知性だと、もう第四図第五図っていうふうにやらないと多分納得いかないんですよ。ね、でそういう意味で、あの、まあ、この辺りはね永井仁さんとかその辺りと私らも徹底的にやったから、って言ってもまだまだ全然まだなんだけども、まあどっから突っ込んでも大丈夫なぐらいまでは、洗練されたと思います、ね。まあ、だからまあ衣装さんと永井さんと私が3人でガチガチやったっていうのがあれがどれほど深い意味があったかってね今になって思いますね。もう完全に理論が完全に精緻化されたし、ツッコミもやって、ね、突っ込まれてそれに対して対応してってことをやって、だからまあ現代人のね、この高度に発達した頭でも理解 してもらえる、なぜ二重構造なのか、で二重構造によって死んでも死なない命っていうものが本当に証明されたんだってことはある程度は伝わったと思います。っていうのはなかなか全部伝わっていない人も、伝わらない人も多いですけれどもね。まあ、ちょっとこれに関してはちょっと前週の人たちとまだ全然詰めてないんでね、まあ、前週の人たちに私この今のところは伝わったとは思ってません。彼らは彼らでちょっと非常に不思議な考え方をしてますので、ね、でまあいいや。でそれはまあ現代の話でね。で、まあ、まあもっと素朴な人たちにもっと直感的に死んでもしない命が分かった事態があったわけね。だけどその人たちも同時に死んだら死んでしまう体を生きている、まあ、この二重性を自覚している、ね、でこの二重性を自覚していた場合に、じゃあこのうちのどっちを大事にするかって言ったら、当然死んでも死なない命の方を大事にするに決まってるじゃないですか、ね、だったら死んだら死んでしまう命を大事にしたってやがては行き詰まるの分かってるからね。 でそうするとこの世界の権力とか権威っていうのはもう怖くはないわけですよ。わかります？この世界の権威っていうのはこのダイオンズの死んだら死んでしまう命にも圧倒的な影響力を持つわけね。だってお金もあるし、力も、まあ、武力もあるしね。だけども自分の本質が死んでも死なない命だってことが分かっていたら、こういう権力っていうのは全然怖くないわけだし、この権力に頼るってこともないわけなんですよ。なぜかって言ったら権力に頼ってみたところで死んだら死んでしまう命が多少生き延びるだけの話であって、それには限界があるよね。それだったらばさっさか死んでも死なない命の方に行った方がはるかにいいよねっていう、そう、まあ、これ計算でも成り立つじゃないですか。わかります？言ってること、ね、でそうするとこの世の権力っていうのはもう怖くないわけなんですよ。怖くないし、そういうこの世の権力に何か言われるのものすごい嫌なんです。嫌なんですよ。嫌なんですよ、ね、だってこっちは一時的な命は保証してくれるけども永遠の命を保証してくれないわけ、ね、でこっちは永遠の命を保証してくれるわけ。となるとこっちの方がいいに決まってるじゃないですか、ね、となって、まあこれが日本が中世から近代になるときにもう大問題になったわけですね。まあだから信長とか秀吉とか家康に対して、まあ、一向一揆とかね、石山の本願寺とかあの辺りが非常に激しい抵抗をした。でなぜかといえば彼らはまあ独立な、そういう国を作ろうとしていた、ね、まあ、要するにこの、今死んでも死なない命、ね、それを原理としたそういう場所を作ろうとしているのに、なんか別の、権威が入ってきちゃって自分たちを従属させようとするなったら反発するに決まっていて、そしてその人たちは別に死ぬことを全然恐れていないから当たり前ですよね。どうせ人間死ぬんだから、それよりか死んでも死なない命の方が大事だよねっていう、ね、でそうするとこの ああいう信長とか秀吉とか家康ような人たちでも手こずるわけですよ。当たり前ですよね。だって脅かしが通用しないんだから、ね、ですね。でそれで、非常にそういうのを恐れた、したまあ、家康みたいな人たちがね、その後どうしたかっていうと、まあ、なんとかその人たちを、まあ、手なずけようとして、ね、それで、まあ、まあ檀家制度とかそういうものを作った。これもみんなよく知ってる話ですよね。でそうするとどうなるかっていうと、で結局それは、自分の信仰を持ってあるお寺の信者になるわけではなくて、非常に政治的な理由でなってますから、ならなきゃいけなかったので、でそうすると最初からそこは宗教共同体とも言えなかったわけなんですよ。つまりその前に純粋な宗教共同体があって、でその宗教共同体があまりにもちょっと言うことを聞かないの でそれをばらして、疑似宗教共同体にしたわけですね。それいいですね。だけどそれあくまでも疑似だから、本当の意味での信仰とかそういうものがちょっと薄らいでしまう、ね、で薄らいでしまったところに人間を放っておくと死んだら終わりっていう本音の方、それが本音として出てきてしまうわけね。 だからその前に死んでも死なない命が本音だった人たちは大勢いたんだけれども、まあちょっとやっぱりそこで敗れてしまって死んだら終わりっていう方が、強くなってしまった、ね、でそうなると死んだら終わりっていう、世界観をもとに、お葬儀とか納骨とかを考えると、うん、やっぱり形式的なものに過ぎなくなってしまう。だから、なんていうかな、形式的なものに過ぎないのに、だけども自由は束縛されてしまうわけね。で、そうするとその自由を、取り戻そうっていう動きが出てくるのは当たり前で、でそれがまあ本当明治維新になってから一気に出て、でそれでもうお寺との関係を断って、まあ市民霊園的なものをね作る動きが出てきた、ね、あの東京の青山墓地とかね、あの祖師ヶ谷霊園とかね、あの辺りみんな明治の本当初めの頃できたんですよ。あの、ね、私の父が5年間かあの祖師ヶ谷霊園にちょっと預かってもらっていたんで、まあ、ちょっと調べましたけどもね、ことですね。ってことはね、これこの流れ一体何なのかってもう分かるじゃないですか、ね、つまり疑似宗教共同体だと、もうだけどやっぱり宗教共同体だからいろんな縛りがある。だけどもそれやっぱり疑似だから本当の信仰とかではないから、この縛りを嫌がってしまうわけね。それで自由になりたいとなる、ね、で それとは逆のものがあって、それがあの、うち の, あの祖母祖父母ですね、おじいちゃんとばあちゃんがやっていた、真宗本廟宗、骨っていうねもの でこれどういうことかというと、あの東本願寺の須弥壇の下に、7センチ四方のものを入れる、ね、で関西地方、から、まあ、石川県も関西に、文化圏は関西ですから、あのね、火葬の時に、もうすでに2つ、骨壺を用意しておいて、まあ、あの、普通の量を、ね、入れる、先祖代々の墓に入れるものと、それから特別なものとに分けて、そしてその特別なものを本願寺さんなら本願寺さんの中に納める。でこれが、あ、おじいちゃんおばあちゃんやってたのかって確認できてものすごく嬉しかったんですけれども、これがどういうことかっていうと、わかりますね。死んでも死なない命を本気で信じてるって話なんですよ、ね、じゃなかったらこんな意味持たないじゃないですか。第一そんなね遺骨を2つに分けるめんどくさいわけで、でさらにまあうちは石川県だったけども、石川県からわざわざ京都行くってお金かかっちゃうしめんどくさいわけでそれでそれにはまたいろんな費用がかかるから、これ全部余計な費用なわけですよね。余計な費用という余計な手間とね時間と使うね。でそんなことする必要なくて、なんか石川県とか瀬戸大の墓に全部入れちゃえばいいわけじゃないですか、ね、だけどもそれだけの手間やお金や時間を使ってまで、本願寺さんの中に入れたいっていうのはなぜかって言ったらば、そこがまあお浄土に一番近い場所と本気で信じているからですね。つまりそういうものが成り立つにはやっぱり 死んだら死んでも死なない命というのが、を実感できていないと意味持たない話なんですよ。でしょ。だって遺骨なんか他の遺骨に過ぎなくて、それがどこにあろうが関係ないっていうじゃないですか。死んだら終わりの世界観からやるとね。だったらもうさ、まあこれは捨てるには忍びないから、まあ適当にね、ある場所に納めて、はい終わりってね、したいわけですよ。それがどこだろうか、まあ一番便利なところがいいよねって言ってぐらいの話なんだけど、それをわざわざ本願寺の清水の下に入れるっていうのは全然別の話。そこ全然便利じゃないしお金かかっちゃうしね、めんどくさいし、ね、わざわざ遺骨を2つに分けるなんてめんどくさいじゃないですか、ね、だけどもそれをなぜするかって言ったらば、やっぱり死んでもしない命っていうものを本気で信じているからっていうことなんですよ。つまり何が言いたいかっていうと、昔はやっぱりそれを死んでもしない命っていうものを信じていた人たちがいた。だけどもそれは権力者にとっては非常に迷惑な話だったから、いつの間にか骨抜きにされていってしまった。そして疑似宗教共同体が生まれてしまった。そして疑似宗教共同体っていうのはやっぱり共同体である以上自由を奪いますから、共同体っていうのはね。で疑似だからそこには本当の信仰がないから、単に自由がないとしか感じられなくて、でそこから自由になりたいという人が、明治の頃からずっと出てきて、まあ今だと特にもうそういうお寺さんとのつながりを切りたいという人が山ほどいるわけなんですよ、ね、だからこれも本当に愛のない結婚と同じようなもんですよね。愛があれば結婚生活というのはもう幸せでしょうけども、なかったら地獄だですよね。ただ縛られるだけなんですから、ね、だからまあもう結婚生活を解消するっていう方向に行く、檀家であることもやめるっていう方向に行くわけね。じゃあやめてどうすんの、市民霊園に納骨してどうすんの。で市民霊園だったらまあ遺骨はまあ確かにきれいに収まってね、いいかもしれないけど、それにどういう未来があるの。未来ないですよ ね。じゃあどうしたらいいのって言ったら、もう簡単じゃないですか愛のある結婚にすればいいってだけの話なんですよね。つまり本当の信仰のある宗教共同体をもう一回再建するっていう以外に何かあります。つまり疑似宗教共同体だったから、それは自由を奪うからそこから出たい、ね、それはだから愛のない結婚生活に終止を打って自由になりたいのと全く同じですね。で自由になったらいいけども、その先に何かあるのったら ないですよ。でそれよりか愛のある結婚、つまり本当の信仰のある宗教共同体以外何かある。そしたらそこは本当の信仰というのは、死んだら死んでも死なない命っていうのを本当に信じている、そういう場所ですね。でそういう場所に遺骨を納めたいっていうのは、これは本当の本音になるわけですよ ね。でこれで今遺骨ってものをめぐる大混乱の本当の意味がわかるし、なぜこれが寒々とした風景が広がっているのかもわかる。当たり前ですよね。もう、遺骨っていうものね、非常に厄介なものですよ。確かに。だからそれを何とかしたい。だけども自分は一切死んでもしない命とかいうのを信じてはいないような人たち向けに、あらゆる霊園ビジネスとかね、墓地ビジネスとかがあるわけで、まあ、要するにお金で何とか解決しようっていうね。でそれでもうすごいお金動くから、そういうビジネスとしてやる人たちもたくさんいるっていうのは分かりますよね。でもやればそういうもの よく知れば知るほど恐ろしく寒々とした風景しか広がっていない。なぜかって言えばその人たち何にも信じていないからっていうことなんですよ。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、もう一回、死んでも死なない命っていうところから遺骨っていうものを見るしかない、ね、そしたらもう全然今までとは全く違う世界が見えてくるっていうことなのね。はい、でそれでね、で第四図と第五図、ね、が分かって。第五図が分かれば死んでも死なない命っていうのが分かる。だけど我々は同時に第四図を生きていて、生きている時はきちんと肉体があって肉体も動いて、ね、でもやがて肉体には終わりがあって、終わりがあった時にその肉体どうなるかというと、まあ、放っておいても白骨になるし、でそれをもちろん仮装したら一瞬で白骨になるし、ね、まあ土葬と仮装って、違いはあるけれども、それは単なる時間の違いに過ぎないですね。ゆっくりと時間かけて、白骨にしていくのか、それとも一瞬で白骨にしていくのかっていう単なる時間に過ぎなくて、まあ、結局白骨になっていく、ね、でもし第四図しか信じていない人にとってこれものすごいショックなわけですよ。当たり前ですよね。今まで生きてたピンピンとしてた人が今白骨になっちゃうんだから、ね、だけどもだからものすごいショックなわけだし、だからそれは非常に厄介なものだから、これ一体どういうふうに処理したらいいのってことで、まあ一切何の信仰もなしにそれを処理するシステムが今日本にはあります。っていうか、まあ、そのシステムしかないんですけどもね霊園ビジネスのね、でまあまあ、それ以上に何かを信じているふりをする人たちはまあいるけれども、やっぱりそれはふりであって、本当には信じきれていない、ね、だけども今第五図が本当に分かった人たちがいて、でそういう人たちに第四図の生きていた体が白骨になるってことはどうなる、どういう意味なのって言ったら、もう話はわかるじゃないですか、ね、生きている時は生きている時は我々はやっぱり第四図しか見えないわけなのね。見えないわけね。だけどもそれがなくなって白骨になった時に何が見えるかっていうと、我々は実は第五図なんだっていうことが見えてくる、ね、なぜ、それがもう何にもない場所だからですか、ね、これ非常に不思議でしょ。でこれは仏教の瞑想っていうのも実はそういうふうにできていて、なんていうかな、この世界っていうのはなんか実体あるものがいろいろ動いている世界だよね、こういう、ね、机も何もかもみんな存在していて、自分の心の中にもいろんなネガティブな感情が湧いたりして、いろんな心も存在していて、いろんなもの存在している世界、まあ、つまり第四の世界だよね。でその世界をヴィパッサナしていく、ね、ヴィパッサナしていく とするとだんだんだんだんとこの世界のありようが見えてきて、心とは何か、体とは何か、物質とは何かというものを見ていく。そうするとなんかバラバラになってきて、細かい塵になってきて、ちょっと今まで見ていたのとは全く違うように見えてくるんだけども、さらにそれを見えてくるともう完全にエンプティーになっていく、ね、エンプティーになっていく。だけどエンプティーになった瞬間にエンプティーにを見ているもう一つの自分というのがはっきりしてくるわけね。わかりますかね。要するに、第四図の中の一人の人間だと私らは思っていたんだけれども、その第四図がだんだんとエンプティーになっていって最終的にエンプティーなんだけども、そのエンプティーなものを、認識しているもう一つの自分というのが見える。そうすると自分は第四図の存在ではなかった。第五図として第四図の世界の外に存在していたということが見える。これはもう私が10年間100万回言ってきたことですけれども、ね、でそれと同じように最後にこの人が存在すると思っていたものがその肉体が終わって白骨になってしまった。ってことはどういうことかっていうと、その人の本質は実はそういうもんなんだ。っていうことを。だからね、白骨感っていうのがあって、これはサマタ瞑想の一つなんですけれども、これは、昔のお坊さんたちはちょっと変なこといっぱいいろいろしてたんだけど、死体置き場に行ってね、そこである人間の体がだんだん崩れていく姿を見ていく。そして最終的にはもちろん白骨になるわけですね。だこれはもう本当になんかもうものすごくどぎつい趣味の悪い、瞑想のように見えるけれども、実はそうではなくて、何を見てるのかっていうと、その人の本質は実は肉体ではなかったっていうことを見るんですよ。もし肉体、その人の本質が肉体だったらば、肉体が崩れていって白骨になっていくのなんか耐えられないじゃないですか。ね、だって私の愛する人はもう白骨になりましたってどうするんですかね。あれだけ綺麗だった人も白骨になりましたって、ね、なるわけですね。だけどもそうじゃなくて、その過程において何が見えてくるかっていうと、そのあれだけの美人の A さんっていうものは本質としては空だったんだ。当たり前ですよね。本質としては第五図なんだから、ね、だけどその A さんをあくまでもこの第四図の中の一人として捉えている限り、あれだけの、ね、美人だった A さんの肉体が崩壊していくのはもう耐えられないわけですよ。だけどもその A さんも第五図の存在だってことが、 A さんの第四図の肉体が崩壊するのを見ることによって見えてくる、ね、そういう話なのね。で、それが遺骨っていうものの意味です。はい、じゃあようやくこれで読めるんですけども、はい、いきますよ。だ何回も言うけども、これはね、お釈迦様の遺骨についてのお経です。でそうなんだけども、ごめんなさい、一緒です。なぜ、お釈迦様は一人の人間だった、第四図の存在であった。だけども本当は第五図の存在であった。 でそれを徹底的に言うのは法華経 の如来寿療法ですね。もうさっき日蓮宗の人がお坊さん住職さんいらして、そっか、日蓮宗で何読むんですかって聞いたらね、それをまさに如来寿療法を読むってね言ってましたね、お墓でもね。つまり如来寿療法っていうのはまさに、理由分かりますね、何回も言うけども、如来寿療法っていうのは、まあ、お釈迦様っていう人がね80歳で苦しながらのサラ僧侶の下で亡くなった、我々も言ったでしょと思っているかもしれないけども、実は領受センターところで永遠に法を説いてるんだよっていうねのが如来寿療法の主張なんですよ。つまりこれは完全にエンプティーなんだけども、エンプティーになっちゃったんだけども、実はその本質はエンプティーではなくて、全く傷つくこともなく永遠に存在しているんだよってことなのね。でそれを表すのがお釈迦様の骨シャリなんですよ。いい？じゃあいきますよ。一心長来ね、もう一心に、その長来もうひざまずいてお拝する。何に対してやっていうと、満徳円満ね、満徳ね、あらゆるすべての徳を円満満たしているね、でしょ。お釈迦様ぐらいの徳を満たしているものないですよね。そのお釈迦様釈迦如来の信心舎利、その誠の身の舎利に対して遺骨に対して、はい、だってわかりますね。ここはこれは入り口ですね。そういう舎利に対して我々私はもう完全に、最上の敬意を持って礼拝しますっていうことね。でじゃあこの舎利っていうのは一体これ何なの、何を意味するの。舎利だからもうお釈迦様のあの肉体はいないわけね、肉体いないわけね。じゃあお釈迦様の本当の本質は一体何だったのかというと、大五図だから大四図的に言えばそれは完全に空なるものなんですよ、ね、だから本慈発心というのは、お釈迦様の本当の本質は発心である。これも完全に仏教用語ですけども、まあ、私らの言葉で言えば大五図である、大骨である。そしてそれは北海東馬ですね。東馬っていうのはこれは、外馬と思うけども、これはね、外馬っていうのはストゥーパーのことなんですよ。仏塔ですね、仏塔ね。つまり発心っていうだけだと単なるこれはエンプティーなものなのね。だけどもエンプティーなものをだけだと何も分かんないじゃないですか。だから形あるものとして表すわけ。それがストゥーパーなわけ、ね、だからお釈迦様のここで非常に不思議なこと言われてるでしょ。シャリっていうのはある意味ものじゃないですか、見えるものなのね。 だけども同時にお釈迦様の本質、あの豊かな肉体はもうないわけでしょ。いい。だからこの2つを兼ね備えているわけ。それは完全に空なるものなんだけども、でもやっぱりシャリっていうものはあるから、それが、ストゥーパ、形あるものとしても存在している。で、本質は空なんだけども形あるものとしても存在して、それがシャリってものの二重性ですね。わかる？シャリだからもう肉体はないわけだけども、シャリってものは存在してるから、それが本時発心北海東場ってことの意味です。この二重性ってことよ。エンプティであると同時に形もあるってこと、ね、これすごくないですか。まさにそれは、じゃあお釈迦様の本質だけども、それは皆さんのご両親の遺骨の本質でもある。ご両親もいないですよね。だけども遺骨としては残ってるじゃないですか。だからそれが本自発心エンプティだけども形あるものとして残っていて、それがストゥーパとして残ってるんだって、そういうことなの。わかる？そうするとシャリっていうものの意味合いがまるで違いますよね。シャリっていうものが二つ矛盾するものを同時に表しているわけ。空なるものであると同時に形あるものとして、それがストゥーパーなんだっていうことね。いい？外場っていうと、この、これここにミニトーバがあるけども、外場ってあの2メートルぐらいの板があるじゃないですかね。名前書いてあるね。あのお墓によくあってるね。あれ外場というか、あれはもともとストゥーパーから来て、ストゥーパーといったらあの仏塔ですね。あのスリランカだと丸くて、ミャンマーだとあのダダって、ね、なってるのあれですね。そしてじゃあ それがシャリっていうものの本質なんだと分かったわけ。そしたらどうするかというと、我らがガートを来教ね、お拝してそして尊敬するね、そうするといいが原神、我のために身を表してくださるね。つまり全てが空なんだっていうと、あまりにもつかみようがないでしょ。だけど今シャリとして、シャリは最低限の形はあるじゃないですか。最低限の形あるでしょ、ね、でその最低限の形を持って、この真理をを表している。そしてそれはニューガーガーニュー、ニューガーガーニュー、それは私の中に入って私がその中に入る。いい？でその真理っていうものがリエさんの中に入っていく。そうすると今度は逆にリエさんが真理の中に入っていくってことね。ニューガーガーニュリエさんの前にシャリがあって、シャリを通してこの2つの矛盾するものが1つになる。それは完全にエンプティーなんだけども、シャリとしての形はあるってことね。いい？ね。そして仏がジーコ、ガーショー膨大、 異物人力利益収生、ね、家事ですね、この私だけじゃどうしようもない、だけども仏様の方から何かが働きかけてくださる、ね、もう今仏舎利っていう非常に不思議なものの前にして、ね、つまり何かの真理が目の前にあって、その真理の方が私の中に、私に対して働きかけている、これが仏が自己ってことですよ。いい、そうすることによって我生菩提、菩提っていうのはボディでしょ、悟りってことですね。だからそうすることによって私は悟りっていうものを、明かし証明することができている、ね、そして、異物人力だから、このもう仏様の力はそのままそれは私の中に入っているから、リエさんの個人的な力じゃないわけね。もうすでに仏様の力が働いちゃっているから、今まではただ自分が勝手に自分でやってた自分の力だったんですよ。領土の力だったわけね。だけどもう領土の力ではなくて、今もう真理が立ち現れちゃってるから、もう私の中の力はすでに、仏様の力になっちゃってるですか。だから私が相変わらず領土が働くんだけども、それは領土の力ではなくて仏の力になっちゃってるから、利益修正、衆生に利益を与える、ね、衆生っていうものを本当に意味で救っていくことができる、ね、そして仏菩提心、ボディチッタですね、悟りの心、悟りを求める心だけども、悟りそのものの心、それを発することができる。そして修菩薩行、菩薩行をできる、菩薩行を、修行する、ね、つまりなんていうかな、今まで我々は第四図の存在としか思ってなかったわけ。ね、リエさんはリエさん、お母さんはお母さん。ね、だけど今我々は仏舎利っていうものを目の前にして、我々の本質に気づいたってことね。気づいた。どういうこと？だからシャリだからもう仏様の肉体はない、第四図的にはもうほとんど全てはなくなってしまった、なくなることを通してこの第五図っていうものが、第五図としての存在っていうものが非常にきれいに見えてくる。でその時に第四図にかろうじて残っていたこのシャリっていう形が、この我々の二重構造性を見せている。でここにまだ生きている 生きていた時のお釈迦様がいるだけだったら、お釈迦様もお釈迦様って言ったってやっぱり人間の一人でしょうってなっちゃうわけですよ。だけどもその人間の一人でしょうっていう肉体が消えてシャリだけが残った時に、お釈迦様の本質は実は第四つと第五つの二重構造性をしていたってことがわかる。でその分かったことをみんな、仏様の家事と言ったり、仏様の人力と言ったりしてるわけね。でそれが分かったら、今度は第四図としての私っていう非常に平凡な存在だった我々が全然平凡でじゃなくなるわけね。だから利益修行、修行を利益をすることをできるし、菩提心を発することもできるし、菩薩行を修行することもできる、ね、っていうか、そういう菩提心を発したり菩薩行を修行したりするっていうのは、ここまで分かってないとできないよねって話なんですよ。単なる凡夫が、自分を第四図の存在としてとしか見てない凡夫が、なんか悟りっていうものがあるらしいから、悟りを求めるぞなんていうのが菩提心を起こすって話ではなくて、ね、自分よりかなんか他人の利益を強調するのが菩薩だから菩薩するぞって話ではなくて、でこういう二重構造性が見えた時にのみ、我々は菩提心を本当の意味で起こすことができるし、本当の意味で菩薩行ができるよねって話ですね。いいですか。そして、導入円着、この道っていうのは修行とともにか、あるいは仏様とともにか、どっちでしょうかね。あ、これやっぱり菩薩修行とともにですね。修行とともに、この円尺ニッパーナに入っていく。つまり仏教のだと菩提心を起こして菩薩行をして、それでニッパーナに入っていくっていうのは、まあ仏教の ABC じゃないですかね。でそれを今していくっていうか、シャリっていうものを見ることによって、我々は、この存在の本当の本質が分かってくる。で、病と大地、はい、これマインドフルネスなんですよ。わかる？マインドフルネスって何でしたっけ？好き嫌いなしに見る。で、そんなこと好き嫌いなしに見るぞなんてのは、個人の努力の問題であるわけがないと散々言ってきました、ね、我々はある場所に立たない限りマインドスにはならない。ある場所に立った時に全てが平等に見える、ね、でそれが今、我々が第五図に立った時に、第四図の中の全てのさまざまなものに対して完全に平等な気持ちを持つ。第一、これは大きいけれども、単なる小さいの反対の大きいではないですよね、当然。だから第四のちまちましたそういう知恵ではなくて、大きな知恵って大きな知恵ってもあまりにもあれだけども、第五図から、全てを平等に見ているそういう知恵のこと、ね、そしてもう一回今生将来、もう一回そのシャリに対して、 敬い奉るっていうことね。分かった？完璧じゃない？いやこれもね、私もね、私はあんまり日本のお坊さんのあれはほとんどしていないんだけど、まあそれでもしたことあって、墓経っていうのをね、墓経っていうのを言って、はい、信条ないまんたけまんってね、そんなやってた人間なんですよ、ね、だけどまあなんかここにあるよねとは分かったんだけど、全然その子は分かってなくて、つまりなんていうかな、これは何度も言うけども、お釈迦さんのおしゃれだからそうだ、まあ それは本当にその通りなんだけども、じゃあお釈迦様のシャリだけかっていうと、そうではないですね。これをもっと我々は今お釈迦様のシャリからもうちょっと広げて、すべての人の遺骨がそうだ、遺骨っていうのはもうその人のかつての肉体はないわけね、かつての肉体はなくて遺骨だけがあるわけね。でそうすることによって、その人が本来は大五つの存在としてエンプティな存在であったってことを、遺骨っていうある具体的な形あるものを通して見えてくるって、そういう話なんですよ。全てが空だったらもう形も何もなくなっちゃうじゃないですかね。だからもうあの捉えようがないわけですよ。だから今遺骨って形はあるわけ、シャリっていう形はあるわけ、ね、でこのシャリっていう形、遺骨っていう形を通して我々はその我々の本来は空なる存在なんだってことを感じる。そしてその空なる存在のところから、見るのが実はマインドフルネスであり、慈悲であり、そしてからそれが菩提心であり、そしてから菩薩行であり、で円寂である。でだから平等の大地なんだ、すべてを平等に見る、すべてを好き嫌いなしに見る大きな大きな知恵なんだっていうことですね。だからそれをまあこれは物事の、我々の本質は大五図なんだよっていうことを、今第四図 の肉体が消え去って、遺骨だけが残った、シャリだけが残った、それを前にして初めて真実がはっきりしたよねっていうことなんですよ。これはちょっと仏教の瞑想で言うと、ナーマとルーパとね、精神的なものと物質的なものは全部消え去って、消え去った時に消え去ったものに気づいている、もう一つの自分、大五つというのが見えてくるのと全く同じ構造です。だからこれがなくならない限り、こっちが見えてこない。我々は普通の大五つのいろんな形あるものに惑わされちゃって、あれが好きだの嫌いだのわーわーわーわーやって生きているんだけども、でそれで我々自身も大四図の中の一人と誤解しちゃってるんだけども、でそれがなくなった時に、一つは仏教の瞑想を通して、仏教のヴィパッサナを通して、で一つは、まあ、ある人が亡くなることによって、で我々はその姿が見えてくるっていうことなの。だから夢夢遺骨をいい加減に扱うなんてできないじゃないですか。なぜ遺骨っていうのは真実を表しているから。だから当然その遺骨っていうのはその非常に大事なものだから、その大事なものを大事な場所に置かなきゃいけないということなんですよ。でそしてそれが本願寺さんの須弥壇の下であったり、ね、あるいはまあそれぞれの人が大事だと思う場所に置けばいいわけね。いい？だからそれをなんか、ああもう遺骨でめんどくさいものがあるから、なんかそれを何とか処理しなきゃいけない、だから処理するためにこれだけお金がいるよっていうビジネスが動いちゃうのはもう本当にもうちょっとやめてほしいってことなのね。そんなもんビジネスにしちゃいけないし、これどれほど恐ろしいことやってるか分かってんのかなと思う。遺骨っていう遺骨ビジネスどれほど恐ろしいかっていうことをやってんのってね、っていう話なの。 ね、でうちだからまあうちの父と母はね今、母はまだ今私の背中にいるんですけど、後ろにいるんですけど、まあ百回に過ぎたら鎌倉の建長寺の聖徳院というところの墓地に入れます、ね、だけどちょっと一部残しといて、それはね、ふさわしい場所にまた入れていきます、ね、いうことね。でそうすることによって、それなぜかっていったら、それが遺骨っていうものがこの我々の本当の在り方、そして真実、本寺発心北海討伐だから、これがもう遺骨そのものが仏塔なんだっていうね、塔なんだ。仏塔っていうのは何です、真理そのものなんだけど、真理っていうのはもうエンプティーだけども、エンプティーなものを形あるものにしたらのが仏塔ですね。で遺骨っていうもの、遺骨はほとんどエンプティーじゃないですか。だけどまだ形あるわけね、遺骨っていうね。だからそれをそういうふうにして捉えていこうっていうことです。でそれに対して我々は一心に頂戴するよ、はい、っていうことですので、まあ私の今後ろに母親のシャリがあるので、まあ余計そういう思いで今話しましたけどね。はいはい、これで大体葬儀の問題、納骨も全部これで解決つくでしょね。あとは、それぞれの事情に合わせて、しっかりと皆さんの大事な人のシャリをね、遺骨を一番いい形のところに、場所にね、収めてくださいね。はい、いいかな。でそうするとまあ大骨としての私が見えれば、死んでも死ねない命っていうのが、あこれ本当だったんだってね、死んだら終わりの命と死んでも死ねない命っていうね、そういう二重構造を生きているんだってこと、ね、それが見えなかったら、まあ地獄も極楽も単に人間が考えたものに過ぎないっていうね、だからまあ弱い人間が考えたものに過ぎないというね、それこそ上限の2の第2のね、あいつがね、カルト教団の教祖がね言ってた、あれを打ち破ることできないんですよ。あんなこと言われ、あそうなのかななんて思っちゃったらね、あれそれこそあれはもうバッサリ切らなきゃいけない。はい、これで大体遺骨の問題は終わったと思いますね。なので、皆様、ね、それぞれ大事な人の遺骨あるかと思いますね。それを丁寧にね、納めるべきところに納めてくださいね。はい、じゃあ最後、衆菩薩行ですから、四愚誓願をね、読んでおきましょう。
衆生無辺誓願土、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無上誓仏の無常誓願状、衆生無辺 生願道煩悩無人生願断法門無量生願学仏の無常誓願状